お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉をお聞きください。主がその憐れみと豊かな慈しみに従ってイスラエルの家に報いてくださった多くの恵みを告げよう。唱詠539番。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読15、詩編51編、賛美歌中ほど12ページにございます。講読15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみと大きによりて我が諸々の戸田を消し去られ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清め、
我は我が戸田を知る。
我が罪はすでに我が前にあり、
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行えり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたもん。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて生まれ、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まら、
我を洗いたまえ、
さらば我に清みをしらさまら、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時悪悪しい骨を、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が口に青き霊を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもなかれ、
何時の清き御霊を我より取ったもなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我戸川を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に耐えるかりですし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の清めたまま、
主よ、 我が唇を開きたまえ。
さらば我が父汝の誉れを表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また発災をも喜びたまわず。
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神を汝は砕けたる厳しい心を楽しめたもを発し。
賛美歌92番。信仰告白、頭賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りに規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしあるる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていました。もう御子は我ら罪人の救いのために人となり、 十字架にかかり、ひとたび己を全く生き贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この体たる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもを増し望む。我らは確信じ、世の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、残しへの命を信ず。アーメン。ご着席ください。神様の御言葉である聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書13章2節から11節まで、新約聖書190ページ。ヨハネによる福音書13章2節から11節まで。夕食の時であった。すでに悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻かれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手拭いで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来られると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは、今あなたにはわからないが、後でわかるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる、とお答えになった。シモン・ペトロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスは、ご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。そこまででございます。お祈りをお捧げいたしましょう。弟子たちの足を洗ってくださり、互いに愛し合うようにと新しい戒めを与えてくださった 主イエスキリストの父なる神様、春の気配を感じる3月の第一主日の礼拝をこのように備えてくださり、私たちを御前に呼び集めてくださったことを心から感謝いたします。主の年2025年を迎えて早2ヶ月が過ぎました。この1週間の歩みにおいても、年度末の慌ただしさに紛れて、あなたの御前で一日一日を歩んでいることに思い至らず、祈りにおいても貧しいものでありました。あなたの愛と許しによって生かされているものであるにもかかわらず、隣人を愛することに無関心でありました。主よ、このような私たちを憐れんでください。今週は灰の水曜日を迎え、受難節に入る週です。イエス様のご受難を覚え、私たちの罪を悔い改める祈りを心を込めて御前に捧げることができますように、私たちの信仰を強めてください。イエス様は黄泉の力、死の力を私たちに代わって全身全霊をもって受け止めてくださいました。その恐れ、悲しみ、孤独のすべてを味わい尽くしてくださり、これに打ち勝ってくださいました。そのようにして私たちのためにも、そして私たちが心にかけている人々のためにも、滅びからの救いの道を開いてくださいました。その恵みを深く感謝いたします。新年度を控え、その生活が大きく変わろうとしている方々を、あなたが深く顧みてくださり、これからの新しい歩みを守り導いてください。いついかなる時もあなたが常に共にいてくださり、私たちはあなたを中心として一つとされていることを、この礼拝においてもはっきりとお示しください。午後にもたれます各グループの総会を祝福してください。共にあなたの御前に召し出され、教会の偉とされている幸いと喜びを分かち合うことができますように。この一年の歩みを振り返り、新しい年度に向けての良き話し合いの時としてください。私たちの交わりを御心にかなうものとしてくださり、主の福音を慕い求め、主に生かされて歩みたいと願っているすべての方たちに祝福を与えてください。特に求道中の方々に、主の体なる教会につながって生きる喜びと平安とさらに増し加えてくださり、御前で信仰を告白する日が一日も早く来ますようにお導きください。終わりの日の主の勝利を聖餐に預かることによって、私たちの心と体に刻みつけてください。そして一人でも多くの方々がこの食卓に招かれますように、そして主の勝利を知る教会らしく、あなたの栄光のために託されている技をなし、隣人に仕える教会であることができますように。これからお捧げする礼拝を教会の最も大切な技として、御心にかなうものとしてくださり、御霊をもって私たちの内なる人を強めてください。そのためにも本日御言葉の取り次ぎをしてくださる森里信夫先生をあなたが性別してくださり、語られる御言葉の一つ一つを御霊の助けによって私たちの魂に届けてください。この礼拝を覚えながら、離れた地で配信に耳を傾けておられる方々がおられます。配信が届かない中で祈りの姿勢を整えておられる方々がおられます。病床で、施設で祈りの手を合わせながら、病と戦い、心や体の痛みや不自由さに耐えている方々がおられます。これらの信仰の戦いの中にある方々をどうか顧みていただき、その痛みと苦しみを主が受け入れてくださり、死を仰ぎ見る希望を注いでください。 そして落語協会につながるすべての方々とも、特にあなたに向かって心を高く主に上げて、主を褒めたたえ祈りを捧げることができますようにお導きください。そして今ここに捧げられている私たちすべてのものの祈りを御心にかなう祈りとして清めてお受け入れください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
ヨハネによる福音書を読み続けておりまして、13章に入っております。イエス様が弟子たちをなしをお笑いになった、そういう記事から今日も神様の御言葉に聞いていきたいと願います。イエス様が弟子たちの足を順に洗い始めて、ペトロの番が来た時に、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと問うております。で、ここからペトロとイエス様との問答が始まるのですけれども、こういうのはこれまでのと同様に、何気ない一言から始まるイエス様との対話を通して真理が明らかにされていく、ヨハネ福音書の手法であります。イエス様はペトロに対して、私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになると言われるのですけれど、後でわかるようになるとおっしゃるのは、例えば12節以下で専属の意味をお語りになることを指しているというよりは、イエス様の技の解釈者であると言われている、弁護者ですね、旧約聖書では助け主と呼ばれていて、これもなかなか 助け主と訳すのがいいのか弁護者と訳すのがいいのかよく分かりませんけれど、ずっと非常に広い意味を持った言葉です。毎度申し上げておりまして恐縮ですけれど、何かの折にこの呼び出すという字から来ていて、この呼び出されたものということであります。あるいは来てくださるお方というふうに言ってもいいのです。ある場合には助けてくださる、ある場合には励ましてくださる、ある場合には取りなしてくださる、あるいは勇気づけてくださる、元気づけてくださる、そういうお方のことをパラクレートス、弁護者というのですけれど、この到来を指し示しているのだというふうにも言われるのです。今はわからないけれど、やがて弁護者パラクレートスが私たちのところに来る、あなたたちのところに来るときに全てのことが明らかになる。パラクレートスというのはイエス様がよみがえって天に昇って、私たちがみなしごにならないように神様にお願いしてお使わしくださる力、あるいはそのお方のことであります。で、私のしていることは後に分かるようになると言うのです、言われて、そしてなお専属の辞退を続けるペトロにイエス様は決定的にお答えになっています。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。で、この言葉と、すでに体を洗った者は全身が清いのだから足だけ洗えばよい、あなた方は清いのだが皆が清いわけではないという言葉とは関わりがあるように思われますけれど、そのことは次回に回したいと思っております。で、それとは別に専属と洗礼とを関連付ける説があります。洗礼を受けない者はイエス様と無関係です。洗礼を受けた者もこの世で罪を犯すことはあるのですけれど、ですけれどもそのことでイエス様との関係が断たれるというものにはならないというのです。で、まあこれはこの福音書の全体の思想、例えば3章16節の神はこの世を愛してくださったというあの有名なお言葉を考えてみればいいのですけれども、そういうことを考えてもなかなかそれでいいというわけにいかないものであります。ここではむしろ神の子の奴隷的な奉仕、イエス様が弟子の一人一人の弟子の足元に座って足を洗う、これは奴隷の仕事だと言われますけれど、この奴隷的な奉仕、あるいは愛の奉仕としてのこの専属が指し示す十字架の救い、そういうものを洗礼を受けた者と受けていない者というふうに分けるのは、このその十字架の意味をもう少し深める必要がある、あるのだと思っています。イエス様のなったことは、ただたらいに水を汲んで足を洗われたということを超えて、十字架でキリストの血でもって私たちの罪を洗われたことの印となっているからであります。で、そして私たちはイエス様が私たちの足元に座って、キリストの血、十字架の血をもって私たちの足を洗ってくださったということが、この出来事が世にいるご自分の者たちを愛して、最後まで愛し抜かれた、そういう出来事であるあったことに心を止めなければならない、そう思うからでのであります。で、そのことを私たちは イエス様が死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でいてくださった、十字架への歩みの後に見ることができる、できると言っていいと思います。あれまた十字架の上でもなお神様への信頼を失わずに、それだけではなくて私たちの罪のために祈っていてくださるイエス様のお言葉の中にもそれを見出すことができます。あるいはさらにイエス様が十字架において示してくださった愛は、ご自身の生涯が終わる時まで愛し続けられたということに、愛し続けられたということにとどまらないのです。それは決して生半可なものではなくて徹底的にやったとイエス様、ジョハネは証言をしています。十字架は呪いであります。呪いというのは神様から最も遠くに追いやられること、あるいは神様の記憶から消し去られること、そう言ってもいいと思います。マタイ福音書の関連で申しますと、よく言っておく、私はお前たちを知らないと、そういう言葉と関わりがあると思うのです。私はあなたを知らない、これは呪いであります。神様の記憶の中からこの私が消し去られる、命の書っていうのがあると、まあ、聖書にはそうありますけれど、その中から私の名前が消えてしまう、あなたは私のものだとおっしゃってくださる神様のその言葉が私からどっか行ってしまう、なくなってしまう、まあ、そういうことだ、そういうこと、それがこの呪いということであります。イエス様はそういうふうに、そういう十字架におかかりくださったのです。単に肉の苦しみ、心の苦しみを、そういうことだけで片付かない問題がそこにはあると思います。パウロは教会を愛してそのためにご自身を捧げられたという、そういう表現をいたしますけれど、ご自身を捧げるというのは単に体の死というよりは徹底的な呪い、あるいは滅びを意味している事柄であります。でこのことは、先祖の出来事においても明らかにされていきます。私たちはイエス様が弟子たちの足を洗われた時に、その中にイスカリオテのユダがいたことを知っています。でこのユダについてヨハネはこう語っていました。すでに悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていた。すでに悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていた。このユダの足元にもイエス様は身をかがめられるのであります。足を取ってその足をお洗いになる。ペトロはイエス様に足を洗おう、イエス様が足を洗おうとするときに、いやとんでもないと言ってそれを一応辞退をいたします。けれどもこのユダは平然とか、あるいは自分の心の中がイエス様に分からないような顔をして、つまりそれは平然を装っているか、どちらかだと思うのですけれど、何も言わないでイエス様の行為を受けているのであります。この時にイエス様はペトロの中にある 裏切ろうとする思いをご存知でありました。そのことをよくご存知であった上で、それでも何も言わず、何の注釈もつけず、ユダの足元に体をかがめて、その足を取って洗ってタオルで拭く、そういうことをなさったのであります。自分を裏切ろうとする者をそれとしてなお愛し、ユダの心が入れ替わるようにと祈りつつ、ユダの足を洗われたイエス様の姿はそのまんまで、十字架の上で敵を許し敵のために祈られたイエス様の姿を思い起こさせることであります。けれどもイエス様の十字架はこのことだけでは終わりませんでした。単にイスカリオテのユダの足元にひざまずいて、あるいは身をかがめてその足を洗われたということにとどまらなかった。イエス様が足を洗ってくださったから、イスカリオテのユダは心を入れ替えてイエス様を裏切ることをやめたのかというと、そうでうまくはいかなかった。おそらくイエス様はユダの心が入れ替わ、心変わりするように、ユダの心の中からサタンの力が取り去られるようにと祈りつつ、身をかがめてユダの足を洗いになったのだと思うのですけれど、けれども それはそううまくいかなかった。ユダは悪魔にそそのかされた通り、自分ですでに決めていた通りにイエス様を裏切るためにそこから出ていくのであります。でこのユダによってイエス様の十字架が決定的なものになりました。ユダによってイエス様の十字架が決定的になった、そう言ってユダを称賛する人もあるのですけれども、私は決してそう思わない。むしろ別のことを考えてしまう。ここでイエス様がユダの足を洗ってくださったことは、一体ユダにとってどんな力を持っていたのか。足を洗うということが十字架の血を流してということと関わりがあるということを申し上げましたけれど、そうだとすると、あの十字架の出来事というのは一体何であったのか。それは敗北でしかなかったのか、十字架は虚しかったのか、そういうことを思ってしまうのであります。もう少し考えます。十字架と復活によって世の中は変わったのか。もはや戦争もなく、憎しみ合うこともなくなってしまったのか。私の中から罪は消えてなくなったのか。私たちはよく知っている通り、世界は何も変わっていないのです。人は相変わらず罪の奴隷のままであります。戦争は絶えることはありません。世の中の不公平は癒されることなく今も続いています。悲惨な出来事が起こります。いや、そんな世界のことを言う必要はない。自分の中の罪は 変わることなく、私を蝕もうとしている。世界は何も変わっていない。人は他人事のように言うつもりは全然ありません。この私は相変わらず罪の奴隷のままであります。繰り返しになりますけれど、十字架は虚しかったのでしょうか。そうなんです。確かに十字架は虚しかったのです。目に見える変化はどこにも何も起こっていないのですから。けれどもです。私はさらに考えなければならない。イエス様はこの虚しさを自ら負ってくださいました。この虚しさに仕えてくださいました。最後まで徹底的に、ヨハネ福音書が13章の初めに記すことは、このことを意味しているのです。適当にではない、この辺でよかろうという話でもない、徹底的に使い尽くしてくださったのです。それは、虚しさに使えるということです。虚しさの真ん中にイエス様が立ち続けてくださった。その当時、すでに疑われていたというキリスト賛歌があります。パウロがピリピ書に引用していることであります。その中でイエス様の生涯を描くのですけれど、死に至るまで忠実だったと書きます。歌います。けれども、それで終わらなかった。死に至るまで忠実な人は他にもいたのです。あの時あの賛美歌は その次にこう言います。死に至るまで。しかも十字架の死に至るまで。つまり自分の体が滅びることまでを通して私たちを愛し抜いてくださった。あの賛美歌は、そして神はそのイエス様を3日の後によみがえらせてくださった。そして今や天と地と地下とその全てのものがイエスこそ神であると告白するに至ったのだと、そういうふうに歌います。イエス様はしかし決して自分でよみがえられたのではありません。神様がよみがえらせてくださった。神様がそうしてくださったのです。徹底的に虚しさに仕えてくださったイエス様を神様がよみがえらせて天に引き上げてくださった。だからこそパウロは私たちの労苦についてこう語ります。あなた方の労苦は決して虚しく終わることはない。私たちがいろいろ思うよりもっともっと深い虚しさの闇にイエス様が仕えてくださっていて、そのことのゆえに私たちが私たちもまたイエス様と共によみがえりの命に預かることができているからであります。神様がそうしてくださった。虚しさの中にあるイエス様を引き上げてくださった。同じように私たちもまた神様に引き上げられて今ここにある。目に見えることはいろいろですけれど、神様が私たちを引き上げてくださって、今私たちはにもかかわらずここにいることが許されている。この私がです。そのことを心に留めたいと思います。祈ります。 父なる神様、今日もあなたをとともあなたを礼拝する席にこうして共に連なることが許され感謝をいたします。私たちのこの愚かな目から見るといろいろなことがなお解決しないままであります。私の罪もまた相変わらずであります。けれどもそのような私たちをよりさらに深いところにまで降りてくださった私たちのイエス様がを神様がよみがえらせてくださいました。そしてその命に預かることが許され、私たちもこうして新しい命が与えられて主を褒めて与えることが許されている、その恵みを感謝をいたします。すべてのことをそのように成し遂げてくださった私たちの主イエス・キリストの父なる神になお感謝と賛美と栄光を期する礼拝を捧げていくことができるよう導いてください。私たちの毎日の歩みもそのように整えてくださいますように、この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
お差し支えのない方お立ちください。賛美歌204番。 着席ください。ただいまから聖餐式を始めます。聖餐の聖帝の言葉を聞きください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを先言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。聖餐への招きの言葉。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。味わいみよ、主の恵み深きよ。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに列しておられることを心に留めて祈りつつ、この時を過ごしましょう。すべての準備が整いました。これから皆様にパンと杯をお分けいたします。最初にパンをお分けします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。これはあなたたちのための主イエス・キリストの体です。
パンを取るべきお方で、まだの方はおられないでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。杯を取るべきお方で、まだの方はおられないでしょうか。感謝の祈りを捧げましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより、感謝をもって自らの体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、 その苦しみに預かり、折り終えても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、今日聖餐に預からなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌329番。
お席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたしましょう。
慈愛に富たもう父なる神様、この主の明日招かれて共に礼拝をお捧げすることができます、この恵みに心より感謝いたします。また本日は主の食卓にお招きいただいてありがとうございました。ただいまは森里先生の御口を通して私どもに必要な霊の糧を豊かに与えてくださりありがとうございました。すぐる一瞬自分の思いにとらわれて御言葉から離れてしまいました。どうぞ私どもの弱さや脆さから出る罪をお許しください。今朝も私どもはさまざまな思いを持ってここにおります。一人一人の思いに耳を傾けて、賭けの多いしもべをあなたの御言葉で補ってください。また、さまざまな事情でここに集うことのできない兄弟姉妹の体や心の重荷を軽くしてくださるように祈ります。新しい週も主の十字架により罪をあがなっていただいていること、許しの中に生かされていることを感謝して過ごすことができますように。ただいまはあなたからお預かりした宝の一部をお返ししました。どうぞ主の御用にお使いください。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日の集会です。青年会5分間集会が礼拝堂で、婦人会総会が1階ホール、ヨルダン会総会が3階会議室、青年会総会が4階文教室、財務管財委員会が事務室でそれぞれ持たれます。今週の集会です。聖書研究会祈祷会が5日の水曜日ございます。朝は10時半から夜は19時半からでございます。報告をご覧ください。各委員会各部の報告を3月8日土曜日までにどうぞお送りいただきたくお願いをいたします。また年度末が近づいておりますので、各種献金をお捧げいただきますようにお願いをいたします。週報の裏面をご覧ください。会計報告の下の欄をご覧ください。先週礼拝後、ギデオン教会の京都支部に3万2500円の献金が捧げられました。感謝をしてご報告いたします。非常に丁寧なお礼状が届いておりまして、下の掲示板に貼らせていただいておりますので、合わせてどうぞご覧ください。その他週報のお目通しをよろしくお願いいたします。これで報告を終わります。お差し支えのない方はご起立ください。照英541番
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
ご着席ください。報告等はございますでしょうか。
すいません、ヨルダン会です、礼拝をここにですね、ヨルダン会の総会をすぐ開始したいと思います。お昼は用意しておらずですね、短時間で終わらそうと思っておりますので、できる限り皆様のご参加をお待ちしております。よろしくお願いします。
他に報告はありませんか。それではこれで終了いたします。Thank you.